どうなんでしょう、実際放射能拡散していると思うんですけれども、
ええ、
こういうものを食べ続けてくるとよくないですよね。
それはおそらく真っ二つに意見が割れると思うんですよね、
はい、
で一つは例えば、長崎だとか広島で被爆をした人たち、その後にその土壌に育ったものを何十年と食べてきた人たちでも95、100歳まで生きている人がいるっていう事実が一つありますよね、
はい、
それともう一つはチェルノブイリみたいなことが26年前にあって、その後の数年間の間にやはりそういったものの汚染で、汚染されたものを食べることによっていろんな体の体内環境を壊したりだとか影響を及ぼして死に至るような方も何十人何百人もいたっていう事実も一つだと思うんですよ、
はい、
でも両方に共通していることっていうのは、誰も正確な結末を見た人間が世界中に一人もいないということなんですよね、
はい、
汚染がどれだけ広がって汚染がどれだけ体に蓄積すれば影響を及ぼすのかということは誰も見たことはないわけですよ、ですからその部分がおそらくある意味でのなんて言うんでしょうね、特に日本の場合にはそういったものが進んでいくもっていう遅れてるっていうもののポイントにはなるとは思うんですけれども、
はい、
たださっきの水銀と同じように体の中にあってはいけないものになるわけですから、
はい、
それをあえて明らかにこれは汚染されてるっていうものが分かってるものであれば入れるっていうことは僕はやっぱり好ましくないことだと思うので、水際で食い止めるっていうことは必要だと思うんですね、
はい、
ただ日本の場合を考えていくとやはりストレスっていうのはやっぱりそこのに大きく立ちはだかる問題であることは間違いないと思うんです、
はい、
要は汚染はされてるんだけどさっきの水銀以上にもっともっと怖いものなんだけれども、汚染はされてること分かってるんだけども目に見えないもんですよね、
はい、
目に見えないだけに、それから症状がすぐ出てくるようなものじゃないだけに、
はい、
やはり舌の根が乾いてしまうとついつい忘れてしまう、でそれがどのぐらいの量蓄積に至った時にどういう症状が引き金となって出てくるかということは分からないがゆえに、
はい、
やはり皆さんこうなんて言うんでしょうね、無責任にとは言いませんけれども安直にこう手を伸ばしてしまったりだとか逆に拒絶をするというような動きになっていくとは思うんですね、
はい、
でもやはりその水際で食い止めるということの意味では明らかに情報というのを吟味した上で、汚染されているものがあるんであればそれは手に取らないということは僕はやはり必要なことだとは思うんです、
はい、
それと同時に、うん、さっきの水銀と同じように、
ええ、
人間には放射性の物質といえども人間にとっては異物になるわけですから、その外へ排泄をする、はい、中に入れないようにするという力はあるんですよ、
はい、
ですからその力を一方で高めてあげるということも必要だと思うんですね。今日本ではメディアを含めて危ない危ない汚染されてるから危ないっていうことしか言いませんけれども、
はい、
やはりじゃあ仕方なくそういうものが入ってくる来た場合の後のどう対処すればいいのかと、どういうふうにそれを防ぐようなことを日常の生活でやればいいのかということを言ってくれる人は誰もいないわけですよ、
はい、
でもそこが僕は必要なことの一つだと思いますね。
出せる体にしてあげるっていうことですね。
実際に例えば今言われているその放射性の物質でもさっきの爪の話じゃないですけど、
はい、
爪の検査をやるとウラニウムだとかセシウムだとかストロンチウムっていうのも分かるんですね。それが放射性の物質かどうかっていう判断はできませんけれども、
はい、
放射性同位元素としてのウラニウムだとかセシウムだとかストロンチウムっていうのも測れるんですよ、
はい、
ですから去年の3月11日以降爪の検査をしてそういったものがあるかどうかを調べたいという方は20倍から30倍増えてるんです。
あ、そうですか、
で実際に出てきてることも出てきてます。ウランでもセシウムでも出てきてることは出てきてますけれども、
はい、
でもそれは入ってきた経路っていうのは別として、それが原発の由来のものであるかっていうことも別としてですね、
はい、
体の中に溜まってるっていうことは間違いないことですから、
はい、
むしろそれを積極的に出すということを考えてあげる方が、今必要なことだと思うんですよ、
はい、
検査をやらないにかかわらず、それで実際に例えばそういったものを外へ出す能力を持っている素材っていうのはさっきの 硫黄と同じように、
はい、
食材の中にもそういったものの力の強いものっていうのはいくらでもあるんですね、
はい、
例えば大豆に含まれているようなフラボノイドなんていうのはその一つですし、
うん、
ウランだとかセシウムを外に排泄を促してくれるような素材の一つでもあります、
はい、
ですからそういったものの情報を吟味しながら、食材そのものを水際で食い止めていくのと同時に、やはり食べていかなければ生きていけはいけないわけですから、
はい、
その口にやむを得ず入れてしまうものの中から入ってきている可能性というものをあらかじめ考えた上で、じゃあ積極的に外へ出す、もしくは入らないようにするということも同時にやっていかなければいけない、でその知識というもの、情報というものをやはり流してあげるということが今望まれることなんだとは思いますね。
なるほど、そうですよね。そうした何を食べればいいというような情報はどこで得ることができますか？と佐藤さんは最近本の方はお書きになってい
や、僕は最近本書いてないんですけども、相変わらず、ホームページではなくてブログをずっと書いてまして、
はい、
で去年の多分6月か7月ぐらいのブログの中で、
はい、
放射性物質から身を守る方法っていう特集を1ヶ月ぐらい続けててですね、
はい、
その中に今言ったようなその体の中に放射性物質が入ってこないようにするためのもの、もしくは排泄を促すっていう方法のどういったものを食べればいいかっていうものを特集でずっと紹介をしてます。
わかりました。ちょっとずつでしか変えられないかもしれないけれども、変えていこうとまず思うこと、これを皆さんにぜひぜひやっていただけたらなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。